もう何度も後悔して、もう何度も涙流してる、自分と戦い続けるの。
有賀正隆の聞くだけ整う言葉のセラピー。はい、皆さんこんばんは。聞くだけで整っちゃう時間がやってまいりました。私ですね、仕事柄、多くの皆さんの体調のこと、そういう相談を受けることが多いんですけれども、最近特に増えているのが花粉症の相談を受けるということです。今年の花粉ですね、なんか例年よりも症状が重くて、鼻水、鼻詰まり、くしゃみ、なんかいろんな症状で悩んでるっていう方本当多くいらっしゃいます。まあこれまでもですね、10人以上の方見てきたんですけれども、結構ですね、あの症状が重いとか、年数長い年月花粉症になってるんだよっていう方とかでも、症状が緩和したりとか、あれからだいぶね、あの変化しましたなんて方が本当多くいらっしゃったりします。まあ花粉症ってね、あのまあ花粉、体が異物としてそれをまあ判断して外に出そうっていうところですけれども、本来の体のルートを経由ね、することができずに、そういう形で鼻水とかっていう形で出ていっちゃう、でね、そういうふうに出さざるを得ないっていう環境が多かったりするんですけれども、実はこれ体だけではなくて、心の状態、ストレスっていうところとも関連が実はとても深かったりします。本当はあの心と体ってつながってたりするんで、とっても不思議だなっていうふうに思って、いつもね、いろんな方を見ていたりするんですけれども、まあ、あの花粉症のみならず、あの、まあ、調子崩しやすいっていう方やっぱ増えていたりもしますので、ぜひぜひ、まあ、ご自身の体とか心と向き合って、自分の調整を積極的にしていっていただけるといいかなっていうふうに思っております。そして今日はですね、あの前回の収録、あの姫谷修理さんをゲストにお招きして行ったんですけれども、あの、まあ、いろんな方からですね、あの続きを聞きたいとか、あの、まあ、メッセージをね、結構いただいたんですね。で、前回僕も撮っていて、この続き聞きたいなっていうふうに思っていたので、あの今日はその続きっていうことで、あの依頼しておりますので、ぜひ皆様楽しみにして聞いていただければいいなというふうに思います。はい、この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りしております。はい、改めまして有賀正隆です。今回はですね、前回に続いて、あの姫谷修理さんをゲストに招いております。で、前回の続きも含めて、まあ、いろんなお話をね、繰り広げたいと思っておりますので、あの修理さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、で前回の内容ですね、あの結構本当多くの方から連絡いただきました。で、続き聞きたいよっていう方も本当多くいらっしゃったんですけれども、あのちょっとここで僕の方で、あの記憶を頼りにおさらいをしてみようかなっていうふうに思ってるんですけれども、2012年にですね、あの修理さんは、あの急性リンパ性白血病という、まあ、血液のがんですねに発症されました。で、前回はその時の病気が起こった時の、まあ、背景ですとか、その時の向き合い方、そして走馬灯を見た、そんなお話もね、お聞きしました。で、その中で、じゃあ自分と向き合うっていうことですとか、自分に正直に生きるっていうことの大切さ、ここに響いたっていう方も多くいらっしゃいました。で、その前回のですね、最後の方で感情との向き合い方 ここがなんかすごく大事なんだなって個人的に思っていますんで、この辺をですねいろいろちょっと今日は聞いていきたいんですけれども、シリさんですね、はい、感情とのこの向き合い方、
はい、
ここは本当大切だなって思うんですけれども、まあ、具体的にご自身がどんな風に向き合っていったのかも、はい、いろいろとお話しいただけると嬉しいなと思うんですけれども、うんうん、どうでしょう。
はい、ありがとうございます。なんかメッセージいただいたようですごく嬉しいです。
はい、
はい、私が入院中、いきなり入っていいですかね。大丈夫ですか。
いきなり入っちゃいました、
はい、入院中にいろいろ取り組んだことがあるので、それをシェアできたら嬉しいなと思います。はい、まずやったことなんですけど、入院すると当然ですけど、安静にしてくださいって言われるじゃないですか。
あ、はい、
うん、で肉体を安静にするっていうのはもちろん大前提でやったんですけど、心が騒がしかったんですよ。
心が騒がしい、どんな感じで騒がしかったんですか。は
い、まず余命半年って言われてましたから、やはり自分がこうすごく落ち込んだ気持ちとか、このまま、はい、死んじゃうんじゃないかなとか、私が死んだらどうなるんだろうとか、いろんなことで心がざわざわ落ち着かなかったんですよね。
まあそうでしょうね。
うんうん、当然だと思うんですけど、うんうん、でもそういう中で、はい、体の安静をいくらやってもこんな心が騒がしいんじゃ、うんうん、安静とは言えないなって思って、うんうんうん、心の安静がとっても大事だなっていうふうに思ったんです。
なるほど。
うん、前回、はい、一度家に帰ったらみるみる良くなったっていう話をしたと思うんですけど、
はい、
うん、それにもつながってまして、
ええ、
一度家に帰った時にやはりこう、はい、気持ちがリラックスしたんですよね。
はい、気持ちがリラックスした、
はい、はい、体はとっても大変な状態だったけど、気持ちが家族と過ごすことでリラックスしたんですよ。う
ん、なるほど、そこがポイントですね。
う
ん、
そう、それで病院に戻ってきたらみるみる良くなっていったっていう経緯があったので、はい、これは心のリラックス、心の安静が必要なんじゃないかっていうふうに思ったんです。
はい、
はい、それで私は入院中最後まで心の安静をどのように作るかっていうことに取り組んだんですね。
なるほど、なんか難しそうですけどね、うん、心の安静ってなるとね
そうですよね。
ねえ、
はい、いろんな、うん、いろんなことがね、いろんなことが、はい、私もいろんなことを取り組んでみたんですけどね、
はい、
まず安静だから、安静ってどういう字だろうって思ってね、うん、
あ、まず漢字から、はい、
はいはい、安らかと静かって書くじゃないですか、
はい、
なので心を安らかに保つこと、
はい
はい、そして心を静かにすること、
はい、
っていうことについて考えたんですよ。
はい、
うん、安らかであること、心が安らかってどういうことかなって考えると、いろいろと未来の心配をしたりとか、
うんうん、
過去の後悔をしたりとか、そんな風にこう思考が行ったり来たり行ったり来たりして心がざわざわしてたんですね。
なるほど、
うん、なので今目の前にあるものに注目するっていうことをやったんです。
おお、なるほど、思考のコントロールっていうところですかね、それは。
そうですね、過去や未来にこう考えを広げるんじゃなくて、
はい、
今目の前のことに集中するっていうこと、
はい、
それは例えば治療だったりとかもあるし、体が今日今どんな状態かっていうことを感じるっていうこともそうですけど、
はい、
今日は昨日よりも食欲があるなとか、
な、はい、
うんうん、なんか今日はちょっと昨日よりもむくんでるなとか、はい、今日はこんな状態だなっていうのを、うんうん、こう繊細に感じ取ることに集中すると、
うん、
なんか未来の心配とか過去の後悔とかっていうことを考える暇がなくなったというか、
なるほど、
そう、忙しくなったんですよ、逆にそっちに集中することに、
今に忙しくなったってことですね。
そうなんです。それで、うんうん、美容室の人たちっていうのはどのように過ごしてるかっていうと、
はい、
暇な時間におせんべいとお茶を持ってみんなでお茶してるとか、 なんかそういうふうにしてこう気持ちを紛らわすみたいなことを多分されてたと思うんですけど、
はい、
私は自分の体に集中するのが忙しくて
忙しくて、
はい、そういうことしてる暇がなかったんですよ。
すごいですね、その忙しいっていうなんかね、不思議な言葉ですね、今聞くとね。自分
が
忙しいってみんな逆ですもんね。
そうです。でもそれはすごくリラックスした状態で行われていて、
はい、
うん、食べ物を食べるときに、あ、美味しいなって感じるとか、
はい、
うん、今日はゆっくり眠れたなとか、
うんうん、
今日の治療はスムーズに進んだなとか、
うんうん、
とにかく目の前でこう起こることにすごく集中していったんですよね、
はい、自分の状態にすごい意識が向いてい
って
ことですね、はい、
そうです。でそういう状態でいるといつの間にかその不安とか後悔みたいなものがなくなっていった、
うんうん、本当ですか。
はい、
なくなっていくもんなんですね。
考えてないのでそこ
あ、はいはいはい、考えるから現れちゃうっていうところでしょうからね、一般的に言っていくとね。
そうなんです、考える暇がない、暇があると考えちゃうんですよ。
ああなるほど、暇を作らないんだね。
そうなんです。
それはすごい発見ですね。
それをやってるといろんな効果があって、はい、実はこれはちょっと、うんうん、副作用が起こらなくなったっていうことにもつながっていくんですけど。
ああ薬のね。
そうです、まあ、これについてはちょっと後で話せる時間があれば話したいなと思いますが、
はい、
で次にやったのが心を静かにすることなんですね。
ああ安静の静の方ですね。
そうですそうです。で、はい、この心を静かにするっていうことっていうのは、
うん、
例えば安らかであると静かって似てるけど、
うんうん、
静かじゃないっていうのは何かの突発的な出来事に驚いたりとか、うん、反応したりとかしてるときに、
はい、
こう静かじゃなくなってしまうんですよね。
あ、はいはい、
うん、なのでいろんな出来事が起きる。例えば血液検査を持ってこられて今日は数値があまり良くないとか、
ええ、
そうするとこの突発的な目の前の出来事にびっくりしたりちょっと怖くなったりとかね、
はい、ええ、
そういう反応が出るわけです。
はい、
でもこの反応をできる限り静かにすること。
あーなんか難しそうですね、聞いている限りだと。
そうだからこれをどうすればいいかなって考えた時に、
はい、
物事の捉え方を変えてみようって思ったんです。
あなるほど、ここちょっとポイントですね。物事の捉え方を変える、
はい、はい、なので血液検査というものは、
うん、
日々その取った時のタイミング、はい、体調、もちろん自分の状態によって変動するものだ、
うん、なるほど。
だからそれがずっと続いているわけではない、
ない。
だからこの血液を取った時にはそうだったかもしれないけど、はい、今は変わってるかもしれない。
ああなるほど、ちょっと本当捉え方を変えていく、これなかなかねそういうふうに捉え方を変えるって難しいかなとも思うんですけれども、まあ、でもご自身の中でそういうふうにしていくことで、うん、性の部分が見出されてきたってことなんですね。
そうなんです。そうすると何でもこうそれが真実、それがずっと続くわけではないというか、
はい、
うん、例えば一時的に自分の容態が思わしくない状態になったとしても、これがずっと続くわけではなく、うん、今はこうだけど、うんうん、明日には良くなってるかもしれないとか、
はい、
うん、まあ、つまりこう捉え方がとにかくどんどん変わっていったんですね。
ええ、ええ、
うん、あと、うん、捉え方を変えるっていうことの一つに、
うん、
主治医の先生から、
はい、
申し渡されるリスクについてなんですけど、うん、
はいはいはい
はい、これ言わなきゃいけないんですね先生って、
うんうん、
リスクをこの薬を飲むと、ね、そうです、この薬を飲むとこうなる可能性があるとか、この治療は致死率がこうだとか、はい、まあ、怖いことを羅列されるわけですよ、だけどそれも心が静かでいられないじゃないですか。
いられないですね、まず、
はい、なので私が先生にいつも言ってたことがあるんですね、
ええ、
まあ、これは実際に言われなくてもいいと思うんですけど、 はい、私は実際に言ってたんです。
あ、言ったんですね、はい、
はい、リスクを言わなきゃいけないのは先生承知いたしました、でも私は違うかもしれませんって言ってたんです、
はい、なるほどはいはいはい、要するにリスクっていうのは今までの統計的な部分でってことでもね、
そうです、
あるでしょうから、私はそこに当てはまらないかもしれないってことを伝えておいたってことですね。
そうです、そうです。これは先生に分かってほしくて言ったんじゃなくて、
はい、
私たちの脳って自分が言った言葉も人から聞いた言葉も区別がつかないんですよ、うん、
そうですね、
はい、なので先生からこうだって怖いことを言われたことに対して訂正しないとそれがそのまま入っちゃうと思ったんです、
うんうんうんうん、なるほどなるほど、それが脳の捉え方になってしまうってことですね、
う
ん、
そうですそうです、はい、なので私は違いますっていう宣言を毎回したってことなんですけ ど
それなんかめっちゃ大事かもね、
あの大事です、
言わなくっても自分の心気持ちの中でそういう宣言をちゃんと持っておくっていう、それだけでも違うかもしれませんね。もしかして、
うん、でもね、言葉にするのが大事
です。話した方がいいんだね。なるほど。
そうなんです。
はい、
言葉が大事で。だから、
出すことが大事、はい、
そう、独り言でもいいのでね、言ってましたよ、私は。
ああ、なるほど。
先生、さっきああ言ってたけど、私は違うと思うって言ってたんですよ。
ちっちゃい声で言って
ます
ね。
ちっちゃい声で言ってました。
なるほどね。
まあ、この安静っていうのをすごく自分の中に取り入れるようになったとき、
うん、
感情の起伏がなくなったんですよ。
ほうほうほう。
すごくこうシーンとしてるというか穏やかな状態で、感情が揺さぶられるっていう状態がなくなったんです。
不思議ですね、そんなことが起こり得るんだ。
そうですね、私はこれを自分が体験したことがあまりなくて、すごく忙しい日々を送っていたので、
はい、
割とこういつも感情が揺さぶられる方だったから、
うんうん
うん、だからこの状態を作った時すごく自分でも驚いたんですけど、
はい、
でもこの状態を作ることによって副作用がほとんど出なくて奇跡的な回復が始まったんです、そこから。
あー、なるほど。じゃあ心の安静とあとその副作用とか治療とかがすごく関係しているよっていう話ですよね、うん、
私の場合はしてました。
場合はね、
はい、
なんかでもすごくね大事なところな気がしますので、はい、できるとかねできないとかっていうよりかもそういうふうにしたらこうだったっていうこれ体験談をね今お話しいただいてるんで、うん、とてもねなんか参考になるというか、はい、参考になるって言葉を使っていいのかちょっとわからないですけれども、うん、まあ、今使っちゃったんで、
そうですね、
はい、ね、本当そういうことなんだろうなっていうふうには思いましたね。
はい、
はい、
そう、副作用の捉え方とかもね変えたんですよ私、
うんうんうん
うん、副作用として口内炎ができるって言われたんですね、
はい、
でもうどこからどこまでが口内炎かわからないぐらいできるから覚悟しといて、うんうん、ご飯食べられない水も飲めないよって言われたんです、
ええ、
でも先生私だけは違うかもしれませんって言って
宣言ですね。
そして、はい、そして口内炎とはを調べたんですね、
ええ、
そしたら小さな傷口から細菌が入って悪化するっていうふうに書いてあったので、うん、小さな傷を作らないようにしようと思ったんです、
は
い、
ああ、なるほど、
うん、なので歯磨きをやめました。あの、ガーゼで拭うう
ん、
っていう風にして硬いものを食べるのをやめたんです、その時期だけ、
うんうん
うんうん、そしたら小さな傷ができずに済むじゃないですか、
はい、
歯ブラシもね小さな傷作るので、
はい、
うん、でそうしたらね口内炎がほんの小さなポチッとしたものしかできなかったんです。
へー、すごいっすねそれま
た。でそれで先生にすごく驚かれて、どうしてならないんだろうって言われて、はい、でも先生それ口内炎ですからって私は思ったんです。
はい、
うん、副作用で免疫が下がるから細菌が入ると悪化して治らないっていうだけであって、
うんうん、
元になるものを避けることができたらできないんじゃないかって思ったってことなんです。
あ、なるほどなるほど、はい、
他にも同じようなことをねもう一個やったんですよ、うん、
はい、
この抗がん剤をすると全身に湿疹が現れます。なので、ステロイドを全身に塗ってくださいって言われたんですね。でも私嫌だったんですよそれ。
嫌だった、うんうん
うん、でなぜ湿疹が出るのかを聞いたら、
うん、
汗とかから 薬が排出されて、うんうん、その薬が皮膚を痛めるって言われたんです。
はい、
なのでならば出た瞬間に拭き取ればどうなのって思ったんです。
あ、そうなんですね。すごいですね、なのでその発想もまた。
その治療してる間私はタオルをたくさん用意してとにかく体を拭くっていうことをしてたんです。そしたら湿疹一個も出なかったんですね。
あ、すごいっすね。本当っすか。そのような本当の話ですね。
だから副作用っていうのは念のための薬を出されたり、
うんうん、
その連鎖するものなんですよね。
はい、
なのでその連鎖の原因を自分で収めることが大をできるなら出ないんだなってことが分かったんですよ。うんうん、
なるほど、すごい発見ですね。
そうなんです。でもほとんどの私の同室の患者さんたちは先生がこれが出ますよと言われたら、うん、そうなんですねって言って軒並み全部出てました。
ああ、なるほど。そっかそっか。
うん、なので本当に捉え方を変えていくって、その安静にするっていうところから始まったんですけど、
はい、
捉え方を変えよう、自分の心がざわついたら捉え方を変えようってやってるうちに、
うん、
そういう考え方にも発展してったっていうことなんです。
なるほどね。まあすごい大切ですね、やっぱり捉え方ってね。
すごく大事だなと、ね、特にあの治療してる時には大事だなというふうに感じますね。
本当ですね。いやね、なかなか難しいってなる方もいらっしゃるかもしれませんけれどもね、でもなんか捉え方を変えるっていうことを、ね、それ病気じゃなくても日常の中でも、ね、それってすごく役に立つんじゃないかなって思うので、うんうん、ね、ぜひ参考にしてもらえると嬉しいなと思いますよね。うん、そこで、
はい、そう思います。
うん、ね、であと前こんな、ね、ちょっとお話を、ね、していた時にちらっとなんか聞いたのが僕印象的で、病室の環境を自分好みにしたっていう。
そうなんです。
これがね、なんかすごい大切な気がしたんですけど、その辺ってもう軽くちょっとお話しいただいてもいいですか。
はい、はい、じゃあさらっとまずやったのは、病室の四隅に塩を持ったことと、
うん、
あと窓辺に水晶みたいなのを置いて、うん、そして神棚を作りました。
はい、これね、塩を置いたからとか水晶を置いたから良くなったうぬんっていう話ではなくって、
うん、
これ人によって内容は違って当然だと思うんですけど、ポイントは自分好みに変えたっていうことですよね。
う
ん、
そうです。自分が安心できるような、うん、そういう部屋の状態にして、そして、ね、私は点滴棒みたいなのを持ってガラガラ引っ張りながら歩くのがすごくストレスだったんですね。
うんうん
うん、なので点滴のチューブを2メートルぐらい長くしてもらって自由に歩き回れるようにしたんです。
病院側からするとちょっとわがままな患者さんみたいな。
いや、もうびっくりですよ。そんな点滴のチューブ2メートルにしてくれなんて初めて言われたって言って。
そうだよね。神棚飾る患者さんって前代未聞だったんじゃないですか。
いや、前代未聞ですし、
ね、
とにかくもう全てが前代未聞。あと就寝の時間も守らなかったですし、
守らない、ね、
はい、もう夜中に看護師さん来ると私フール契約してフール見てたので、
あ、 Wi-Fi で、ね、契約してね、あれですね、はい、だから病院は病院側のルールを言うけれども、
はい、
自分のルールを提案しても実は拒まれないって話ですよね。
そうです。
なんかここが大事な気がする。
なぜこっちはね、うん、なぜこっち命かかってるんで、ね、はい
はい、
もう自分の命は自分で責任持つんでって言ったら断れないです。
断れないですよね。うわー、はい、すごい。なんかそこまでやっていいんだって、だからここも捉え方とか固定観念ってやつに縛られなくって、自分のやりたいをやって言ってみてもいいっていう、はい、そんな感じですね、きっとね。
いや、そうだと思います。やっぱり治すのは私なので、
うん、
先生は治してくれないです。情報はくれるし、はい、ね、はい、はい、いろんなことを試してはくれるけど、うん、でも最後治すのは私だって思ってたし、
はい、
私の命は私が管理するって思ってたので、
うん、
うん、なので病院の都合で管理されるのは NG だったんですね、私。
なるほどね、うん、いや、そこのこれってね、ある意味強い意志っていうのがとっても必要になってくるのかなとも取れるんですけれども、うんうん、 まあでも自分のことは自分で見ていくっていう最初の決断っていうところ、
そうですね、
そこがなんか最も重要なのかなともね聞いて、はい、そういうふうにも聞こえてくるんで、
ね、まあそれにだそれになるために第一ステップとして心の安静がすごく重要でした、うんう
んうん、はい、今日のポイントは心の安静をいかに保つか、これは多分、ね、病気とか症状がうんぬんっていうこととか関係なく、本当僕らが生きていく上で日常的にそういうことも必要だなっていうふうに感じたりもしましたので、本当もうあの時間がもうもっともっといろいろ聞きたいんですが、
はい、
あのねちょっと締めていかなければいけないっていうところで、ちょっとね僕あのね前回と今回いろいろ話を聞いていった中で、前回言葉をね最後いただいたと思うんですよ、はい、マイベストっていう言葉、
はい、
で今ね今日の話の中で、まあ、趣里さんの中であのそれこそ今感じられる、うん、あの自分にとって大切な言葉みたいなキーワードって何かあったらぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。
はい、はい、私は命は時間、
命は時間、
はい、時間は命、
時間は命、
どちらでもいいんですけども、
はい、要するに時間と命は連動しているよっていうことで、まあ、命は自分とも取れるんでね、
そうですね、
自分らしくどう生きるか、自分をどう表現して生きるか、うん、なんかそんな風にもね取れる言葉なのかなっていう風に聞こえますね。
そうですね、この今この瞬間をどんな状態でいるかっていうことが命を生きているっていうことかなって思っているんです、うん、
はい、ですね、ね、なんか本当今僕らでねこの瞬間の連続で命時間をつないでいると思いますんで、ぜひですねあの聞いてる皆さんもそのような時間は命、自分っていう感覚で過ごしてみるといかがかなっていうふうに思います。ね、ちょっとあの今日もまた時間が来てしまいました。趣里さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、皆様いかがだったでしょうか。ね、もういろいろ深い話を聞かせていただいて、まあそのね、自分との向き合い方っていう、それが本当大切なんだろうなっていう感じもしましたし、それこそねお話を聞いていて、あの病院のルールに従わないっていう、ここ自分のルールをね、あのそこで生きるっていう、こういう宣言っていうのも、これ病気とか本当関係なく、今のねもう私自身にもそれは大切なのかなっていうふうに思いながら聞いていました、ね、そんな感じで今のねご自身と照らし合わせて、こういう言葉とかメッセージとかみたいな感じで聞いていただけると、あのまたね気づきとかも皆様の中で生まれてくるのかなっていうふうにも思ったりもします、まあ、そんな感じで名残惜しいですけれども、今日はこの辺であの終わらせていきたいというふうに思います。趣里さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんも本日もご視聴ありがとうございます。
少し立ち止まり、もう一度 用心。